イエス様のご在世当時を思いながら、今朝の礼拝に臨むことができますことを感謝いたします。私が物心がついた頃と申し上げますのよりも、まだ信仰がなかった頃と言った方が良いのかもしれませんが、自分の人生は自分で生きていかなければならない、そういうふうにですね、真面目に考えていました。そしてこの一度限りの人生は、一度限りの人生ならば成功しなければならないと、これも真面目に真剣に考えていました。そしてまあいろいろな本を読みまして、また当時日本版で出ておりましたリーダーズダイジェストというような、そういう雑誌を取り寄せまして読んだり、そしてまた新聞を隅から隅まで読んだり、ラジオも真面目に聞きました。ところがよくよく考えてみますと、たとえ真面目に頑張ったとしても、人間は必ず死ぬんだということに気がつきました。そうです。真面目に勉強し、たとえ大学を出て良い会社に入り、仕事に成功し、地位が上がり、好きな人と結婚し、家庭を持ち、子供が生まれ、家族もできて、すべてのことがうまくいって成功したとしてもです。人間は最後には必ず死んでしまう。と気がついたときに、私の心は震えました。この世には地震、津波、雷、火事、台風、戦争があり、さまざまな事故や犯罪があり、それに病気と老衰死っていうのがあるわけです。そう思ったときに、何とも言えない虚しい気持ちになってしまったのです。その上、世の中を見渡しますと、真面目にやってる人の方が成功し、むしろ不真面目にやってる人の方が苦しんで生きて死んでいく。そのように見えたのです。そんなこの世の不条理を思い、押しつぶされそうになっているところを、教会の生きる望み講演会に導かれまして、聖書を学ぶことになったのでした。こうして今から51年前の5月13日、20歳の春にバプテスマを受けまして、クリスチャンの生活を始めたわけです。勧められまして、三育学院へ行くための学費を用意する目的で文書伝道を始めて1年半。経過した夏に発病いたしまして、入院手術となりました。改めてベッドの上で聖書を読んでみますと、この世に生まれた者は皆一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっていると書いてあるではありませんか。自分はわずか23歳にして死んでしまう運命であったのかと思いますと、もがく然といたしました。ところが手術が済んで麻酔が覚めて、あれ、生きていたのです。それから約2年間ベッドの上で聖書と証の文を読む中で、救い主イエス様が永遠の命について約束されたことを愛弟子ヨハネが集中的に記録しているのを発見したのです。今朝はヨハネにいる福音書の中に記録された救い主イエス様による永遠の命の約束を今一度紐解いてみたいと思います。まず最初にヨハネによる福音書の1章1節から読みいたします。口語訳の方は135ページ新共同訳の方は163ページです。口語訳でお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。 すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ご承知の通り、ここに言葉とありますのは、人の子となられ、この世においでになった神の御子、救い主、イエス様のことであります。そして、第一に言えることは、イエス様ご自身が永遠の命そのものであられるということであります。ここで私がイエス様より賜った最初の賜物は、永遠の命という希望の光でした。この光は、この世に霊的な世界があることを明らかにするとともに、この世は神に代わってサタンが支配しており、私どもはサタンと罪と死の奴隷となっている。そういう事実を明らかにし、悪魔サタンが支配する暗闇の中に神様の真理が輝くのでした。ヨハネ3章15節から、口語訳139ページ、新教堂訳は167ページです。リビングバイブルでお読みします。モーセが荒れ野で青銅で作った蛇を竿の先に掲げたように、私も木の上に上げられねばなりません。私を信じる人は誰でも永遠の命を持つためです。この神の子に救っていただけると信じ、何もかもお任せする者は永遠の滅びを免れます。絶望の死の淵に立っていた私が、この聖句から得た希望は、人の子となってこの世界においでになられた神の御子を救い主と信じて受け入れる者の誰でも永遠の命を無償で与えられるという希望の光でありました。次は、ヨハネによる福音書、3章14節からです。口語訳139ページ、新教堂訳は167ページです。リビングバイブルで読みします。モーセが荒れ野で青銅で作った蛇を竿の先に掲げたように、私も木の上に掲げられねばなりません。私を信じる者は、私を信じる人は誰でも永遠の命を持つためです。この神の子に救っていただけると信じ、何もかもお任せする者は永遠の滅びを免れます。失礼しました。今朝は少し上がっているようです。ヨハネの福音書3章36節です。御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるのである。この聖句の中で、特に私が注目に値すると思った御言葉は、永遠の命を持つという言葉でした。それは、救い主イエス様を自分自身の救い主として信じて従っていく者は、永遠の命の所有者であると約束されているからです。この御言葉は、永遠の命を持つかもしれないと言っているのではありません。また、いつの日にか将来持つということでもありません。ここで永遠の命を持つとあるのは、決して間違うことのない永遠のこの命をお作りになった万物の創造主であり、贖い主なる神様の御約束によって、今現在すでに永遠の命を授かっている事実を意味しているのであります。次の約束を読みます。今度はヨハネ4章14節です。しかし、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この言葉について、エレン・G・ホワイトは次のように述べておられます。あなたは永遠の命に至る水を与える井戸である救い主の内住を求めなければなりません。御霊と御言葉の教えとは、すべての魂にとって渇きを癒す泉です。 救い主イエス様にあるとき、満ち足りた永遠の喜びが存在するのです。御言葉の中にあるキリストの恵み深い存在は、生ける水をもって乾いているものを活気づける井戸として表現され、私たちの魂に絶えず語りかけています。私どもに宿ってくださる生ける救い主が与えられていることは私たちの特権です。救い主こそが私たちのうちに秘められた霊的力の根源となり、私たちの言葉や行いに現れて周囲の人々に影響を与え、力と純潔、高潔さと平和、そして悲しみの伴わない喜びに対する渇望を生じさせ、活気を与えるのです。これこそ救い主が内住される結果なのです。古く1897年のこのレターの中に書かれている言葉ですけれども、私が祈りのうちに御言葉を読み、心に蓄えるときに、御霊が内住してくださいまして、永遠の命を所有するものとしてくださる。これはなんとありがたいことでしょうか。ヨハネ5章24節からお読みします。口語訳は143ページ、新共同訳は173ページです。皆さんがよくご存じの聖句ですからね、聖書を開きにならなくても結構だと思います。お聞きになってください。よくよくあなた方に言っておく。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を受け、また裁かれることがなく、死から命へ移っているのである。ここに用いられております、裁きという言葉は、ギリシャ語でクリシス、裁判という言葉だそうです。で、29節に述べられておりますように、人類に対する神の最終審判のことを言っているのです。イエス・キリストを自分自身の個人的救い主と信じて受け入れた者は、この最終審判を免除されると約束されております。私ども人類は罪を犯して以来、サタンと罪と死の囚われ人となり、死ぬ運命に陥りました。しかし、憐れみ深い救い主イエス様は、私ども全人類の罪とかの全責任を私どもに代わって背負って、あの呪いの木十字架で身代わりの犠牲の死を遂げてくださいました。このようにして、誰一人として返却不可能な、与えたかき身代金を私どもに代わって支払い、身請けして天に備えられた御国の民の一人としてくださったのです。今や私どもは救い主イエス様を王様にいただく神の国の国籍と市民権と授かった王族の一人として今日ここに座っているのであります。私の父は70歳の時に母と共に奈良教会でバプテスマを受けまして、まあ、ここに座っておられる森野長老が奈良教会の長老さんでした。74歳の時に今度は広島で亡くなりました。父は生前18年間日本帝国海軍の職業軍人として奉職し、国の命令とはいえ、若い時から中国大陸で戦争に参加し、多くの中国人を殺めてきたのでした。終戦になり、なんとか戦死を免れて帰国しましたが、そのまま老いて死ぬようなことになったとしたら、罪の重荷で死んでも死にきれなかったと思います。幸いなことに、長男の私が、奈良教会に住まわせていただくことになりました。そのおかげで父は老いては子に従えという昔のことわざに習い、少しばかりの伝畑と家屋家屋敷をですね、すべて近所の方に預け、仏はお寺さんの永代供養に預けて奥出雲から出てきたのです。結果千載一遇のチャンスに恵まれ、 根本正治牧師より聖書を学び、すべてを救い主イエス様に懺悔して、平和な心にしていただいて、眠りにつくことができました。今度はヨハネ6章40節です。口語は146ページ、新教訳は176ページです。私の父の御心は、こう見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。続いて48節から読みましょう。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒れ野でマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。イエス様はご自分のことを生きた命のパンとおっしゃいました。私はここでイエス様を自分自身の救い主と信じて受け入れて従っていくことこそ、生きたパンであるあられるイエス様を食することだと知りました。そして63節には、私どもに命を与えるのは御霊と御言葉であると教えられております。それから39節、40節、44節、54節に、私は終わりの日にその人をよみがえらせますと、繰り返し繰り返しよみがえるの約束があるのです。そしてこの永遠の命は間もなく実現するイエス様のご再臨の際に、復活によって実現し、単なる魂の救いの保証だけでなくて、体も栄華されて、二度と再び滅びることのない、永遠に生き続ける状態によみがえることが約束されております。次の約束は、ヨハネ10章27節から。口語は157ページ、新教堂訳は187ページ。私は新改訳で読ませていただきます。私の羊は私の声を聞き分けます。私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。私どもは、救い主イエス様と父なる神様と御霊によって安全に守られており、私どもは自分から離れない限り、永遠の命は永遠に保持され、保証されると、ここに約束されております。次は、ヨハネによる福音書11章です。25節から。口語訳は158ページ。新教堂訳は189ページです。新教堂訳で読ませていただきます。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？まあ、そのように問われましても、どれほどの人々がここに述べられている驚くべき約束の意味を理解することができるでしょうか。私は初めこの約束を理解することができませんでした。それは私の理解力をはるかに超えていた事柄だからです。しかし不思議なことに、自分では理解できませんですが、祈って求めていったときに、私の理解力を超えて少しずつ全身的に悟らせていただいたように思います。これこそ、御霊の神様のなせる御業だと信じております。さて、私と違って、あのマルタは、ちゃんとよくわかったみたいです。24節に、終わりの日のよみがえりの時、よみがえることは存じています、と言いました。イエス様もこのお言葉をお語りになりました。その時、ご自分の再臨の時を思っておられたのです。 来たるべきご再臨の時にまずイエス様を自分自身の救い主と信じて受け入れて眠っていた人々が朽ちることのない永遠の命によみがえり、続いて信仰を持って生きている人々が永遠の命に栄華され、共に天の御国に移されるのです。イエス様は死んで葬られて4日も過ぎていた友人ラザロをよみがえらせるという奇跡を行うことによって、信仰を持って死んだ人々が実際によみがえって出てくることをあらかじめ証明されたのです。その上で今度はご自分が十字架上で犠牲の死を遂げられた後、3日目によみがえられ、死と黄泉との征服者としてお立ちになりました。御言葉と御業によってイエス様を自ら死に勝利されて、ご自分のよみがえりの創始者であり、永遠の命を与える権利と権能を持つお方であることを高らかに宣言なさったのであります。最後に永遠の命についての最も奥深く最も高い説明を聞きましょう。ヨハネ17章3節です。口語訳は170ページ、新共同訳は202ページです。その永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。もう一度読みします。その永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。救い主イエス様に献身し、イエス様に所有され、イエス様に所属するものとなることがイエス・キリストを知ることであり、神を発見すること、すなわち誠の命、永遠の命を所持することであると悟らせていただきました。イエス様を信じ受け入れる者は神様によって救い主に引き寄せられるのです。このような考え方は24節に至って頂点に達します。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに私と一緒にいるようにしてください。天地が作られる前から私を愛してくださって、私に賜った栄光を彼らに見させてくださいとイエス様はお祈りになりました。そのように救い主を通していただく永遠の命は、天国における永遠の栄華された命で完成されるのであります。以上、永遠の命は神様の御子のうちにあり、救い主イエス様こそ罪と闇の中を照らす光であるとともに、この世に真理を輝かすお方なのです。永遠の命はカルバリーの丘で私どもの命を追われて犠牲の死を遂げられ、3日目によみがえられた救い主イエス様を信ずる信仰によってのみ授かるのです。私どもの授かった永遠の命、死にあって保証されております。イエス様のご再臨の時に栄華され御国へ行くことが約束されておるのであります。イエス様の弟子ヨハネは聖霊の導きに従って、これらの大切なメッセージを福音書の中に次のように心に留めていたのです。20章の31節、これは先ほど司会者が読んでくださったところです。口語訳の177ページ、ヨハネ20の31、これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神のことを信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。私どもはこの御言葉の中に盛られている御約束のすべてを推し量ることができるでしょうか。それにしても、この永遠の命に至る方法がただ救い主イエス様を信じて受け入れさえすればよいとは、まことに驚くべきお恵みではないでしょうか。皆様とご一緒にコリント第一の手紙15章51節からお読みします。口語訳の方は276ページ、新共同訳の方は322ページです。私、リビングバイブルで読ませていただきます。しかし、 ここで驚くべきことを告げましょう。それは神様の素晴らしい特別の計画です。私たちは全滅するのではありません。新しい体をいただくのです。終わりのラッパが鳴り渡るとき、一瞬のうちにそうなるのです。天からラッパの音が響くと、死んでいたすべてのクリスチャンはたちまち絶対に死なない新しい体に復活します。次に、まだ生き残っていた私たちもまた一瞬にして新しい体に変わるのです。なぜなら、地上の死ぬべき今の体は、天上の決して死ぬことのない永遠に生きる体に変えられなければならないからです。この時、死は勝利に飲み込まれたという旧約聖書の言葉が現実となるのです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘がどこにあるのか。罪、すなわち死をもたらす棘はことごとく切り取られます。そして罪を暴く掟はもはや私たちを裁きません。これらすべてのゆえに、どう神様に感謝したらよいでしょう。神様は主イエス・キリストによって勝利を与えてくださるのです。そこで愛する皆さん、このように将来の勝利は確実なのです。ですからしっかり立って動揺することなく、いつも主の働きに熱心に励みなさい。なぜなら復活は確かにあり、主のための働きが決して無駄骨に終わらないことをあなた方は知っているからです。皆さんのお手元に教会発表の中にエレン・ホワイトの言葉を印刷していただきました。このコリント15章51節から58節までのに関連して、エレン・ホワイトはこのようなメッセージを残しておられます。瞑想の言葉、救い主イエス様の復活は、主にあって眠っているすべての人々にとって最終的復活の見本なのです。よみがえられたイエス様のお体、その身のこなし、話の語調はどれも皆弟子たちにとって馴染みのあるものでした。同様にイエス様を信じて眠っている人々は再びよみがえるのです。私たちは弟子たちにイエス様が分かったように、私たちの友人や家族が分かるのです。この死ぬべき命にあっては形が損なわれ、病気になり、あるいは傷ついていたかもしれませんが、復活し栄華された体に会うとき、彼らの個性は完全に保持されており、イエス様のお体から輝く光で明るくなった彼らの顔に、私たちが愛した者たちの特徴を認めることでしょう。私の家内は小学校2年生ぐらいの時ですかね、もっと小さい時ですか、お母さんが亡くなった。お母さんの顔を覚えてない、写真も一枚もない。おばあちゃんがどうかしてしまったと言っております。でもこのイエス様のご再臨の復活の折に、お母さんに会うことができると思います。私もお会いするのを楽しみにしています。そしてもう一度両親に会って、いろいろと心配かけました、いろいろとお世話になりましたと、まあお礼を申し上げたい。そしておじいちゃんおばあちゃんにもお会いしたいと思います。そして私の孫たちを、私が間もなく死んでも安心してなさい、私はイエス様のご再臨の時によみがえって、今よりもっと素晴らしいハンサムな男子になって現れる、間違いない。間もなくまたがんの治療をしなきゃいけないようです。いつまで生きられるか分かりません。でもたとえ死んでも、救い主イエス様が私の代わりに死んでくださったおかげで、私は安心して死ぬことができる。復活を信じて、そして今度は病気にならない、 今度は決してアドベンティスト病院に行くことのない、そういう体として、申し訳ないですけど山田先生失業ですね。そういう世界に私は蘇るんです。ですから私の息子たちを、孫たちを、嫁たちを安心して私を送ってほしい。なんか今日は告別の説教みたいになりました少し緊張しまして、最初のところ少し間違えたりしましたけど、お許しください。イエス様が間もなくおいでになるんです。その兆候が今著しいではありませんか。イエス様のご再臨が間近の証拠です。永遠の命のお約束が完全に成就する、そういう日が近くなったことです。愛する皆さんと再会も近づいたということを覚えて、イエス様のご再臨に備えるご奉仕を励んでまいりましょう。